広報津南、新潟県津南町、2022年10月20日号、ナンバー736、1ページ、表紙、表紙の写真、10月9日に開催した町民駅伝大会のスタート直後のシーンです。暑すぎず、寒すぎず、とても走りやすい天気でした。出場した選手は自分の力を存分に発揮していました。写真の説明。中津川運動公園のグラウンドです。十数名の選手たちがまだ一塊になって走っています。それぞれのユニフォームを着て、胸にはチームのゼッケンをつけています。1、5、8番の選手が前になり、重なるように他のチームもすぐ後ろについて走っています。その後ろには小学生の姿も見えます。どの選手も大きく手を振り、力強く足で地面を蹴って走っています。横にはテントの中から大人や子供、またゼッケンをつけたこれから走る選手たちがグラウンドを見つめて応援しているのが見えます。表紙の下には、スポーツの秋、町民駅伝大会、2年ぶりに開催、と書かれています。写真終わり。2ページ、津南時間。だんだんオープニングセレモニー。10月1日に街中オープンスペースだんだんのオープニングセレモニーが行われました。当日は来賓の方々や、町民の皆様が会場に集まり、セレモニーが終わった後も交流をしていました。だんだんを起点にして、多くの人が交流していくことを願っています。皆様もぜひ、だんだんへお立ち寄りください。写真。写真の説明。だんだんの玄関前で、町長をはじめ6名の人たちでテープカットをしている様子です。写真終わり。町では、津南音声訳の会に、広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ。フィーチャーズ。4ページ、特集、令和3年度決算報告。10ページ、11月13日日曜日、大地の芸術祭2022フィナーレ。12ページ、だんだんニュースレター。13ページ、新潟 GoTo Eat キャンペーンが始まります。レギュラーズ。14ページ、見て、知って、得をする河原版。15ページ、移住定住の取り組み。16ページ、生き生き大好き津南町。18ページ、津南病院いろいろ発見。19ページ、地域おこし協力隊だより。農業の豆知識。20ページ、広報ライブラリー。21ページ、津南の文芸。22ページ、敬老の日。年金コーナー。議会コーナー。健康体力づくり100日運動。23ページ、タップで行こう。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4から9ページ、特集、令和3年度決算報告。令和4年9月に開催された町議会定例会で、令和3年度一般会計、特別会計、病院会計の決算が認定されました。決算は1年間にどれだけの収入があり、 どのように使われたのかを分類集計したものです。皆様が納めた税金や地方交付税、国権支出金などの使い道と町の財政状況をお知らせします。一般会計。一般会計の決算状況。令和3年度の一般会計決算額は、歳入が83億1981万円で、前年度比5億946万円の減、5.8% 減。歳出が77億3729万円で、前年度比7億8079万円の減、9.2% 減となり、差し引き5億8252万円を令和4年度に繰り越しました。一般会計決算額は、国の特別定額給付金事業の減により、歳入・歳出ともに昨年度に比べて大きく減となりました。新型コロナウイルス感染症の対応として、令和2年度に創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を昨年度に引き続き活用し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及び地域経済・住民生活への支援事業を実施しました。歳入の増減要因。本庁の自主的な収入である自主財源は21億2175万円、前年度比1億7171万円の増、8.8% 増となりました。徴税のうち、個人町民税は3億126万円で、前年度比797万円の減、2.6% 減。法人町民税は1億1324万円で、前年度比5106万円の増、82.1% 増となりました。固定資産税は前年度比926万円の減、1.5% 減。軽自動車税は前年度比40万円の増、0.9% 増。町タバコ税は前年度比521万円の増、8.6% 増。入湯税は前年度比152万円の増、67.4% 増となり、徴税全体では11億1724万円で、前年度比4097万円の増、3.8% 増となりました。歳入合計83億1981万円。目的別歳入と徴税の内訳の2つの円グラフがあります。グラフの説明。1、目的別歳入。歳入全体を自主財源と依存財源に分け、さらに内訳が表されています。自主財源と依存財源の構成割合と、内訳の項目・金額・構成割合の順に読みます。自主財源 25.5%、依存財源 74.5%、自主財源の内訳。徴税11億1724万円 13.4%、 繰越金3億1119万円 3.7%、 諸収入1億7074万円 2.1%、 繰入れ金2億859万円 2.5%、 その他1399万円 3.8%。 依存財源の内訳。地方交付税38億2954万円 46.0%。 国権支出金15億8794万円 19.1%。 徴債4億1141万円 4.9%。地方消費税交付金2億3323万円 2.8%。 地方譲与税8459万円 1.0%。 その他5135万円 0.7%。 2. 徴税の内訳。 固定資産税5億9018万円 52.8%、 個人町民税3億126万円 27.0%、 法人町民税1億1324万円 10.2%、 町タバコ税6602万円 5.9%、 軽自動車税4276万円 3.8%、 入湯税328万円 0.3%。 グラフ終わり。歳出の増減要因。歳出を目的別に見てみると、特別定額給付金事業が改元となったことから、総務費が前年度比5億5903万円減、28.7% 減となり、減少額としては最も大きくなりました。災害復旧費は現年債の発生がなかったことから、2億5504万円の減、98.7% 減となり、減少率としては最も高くなっています。教育費では、小中学校の施設整備事業が減となったことから、2億405万円の減、21.0% 減となりました。商工費では、新型コロナウイルス感染症にかかる経済対策関連事業を実施したことにより、1億2487万円の増、40.9% 増となり、増加率では最も大きくなりました。歳出を性質別に見てみると、津南病院への補助金や、十日町地域広域事務組合、津南地域衛生施設組合などへの負担金である補助費の割合が高く、15億9381万円で、昨年度までの特別定額給付金事業が改元となったことから、前年度比の9億9817万円の減、38.5% 減となっていますが、全体に占める金額は最も大きいものとなっています。2番目が職員の給与や各種手当、福利厚生費などの人件費の12億2515万円で、前年度比3371万円の増、2.8% 増となっています。増減率は大きくありませんが、全体に占める金額は2番目に大きいものとなっています。人件費、扶助費、交際費は任意に節減できない経費なので、義務的経費と呼ばれ、この性質の経費が占める比率が大きいほど財政構造が硬直化すると言われています。中、財政構造の硬直化。財源のうち、固定的に毎年支払わなければならない費用が増大してしまい、新規に予算を獲得することができない状態を言います。中終わり。歳出合計77億3729万円。目的別歳出の円グラフと、性質別歳出の表があります。グラフの説明。目的別歳出、項目、金額、構成割合の順に読みます。民生費17億4266万円 22.5%、 総務費13億8852万円 17.9%、 農林水産業費9億7360万円 12.6%、 教育費7億6730万円 9.9%、衛生費7億6120万円 9.8%、 交際費6億3411万円 8.2%、 土木費6億3395万円 8.2%、 商工費4億2993万円 5.6%、 消防費3億1983万円4.1%、 その他8294万円 1.1%、 災害復旧費325万円 0.1%。 グラフ終わり。表、性質別歳出。表の説明。項目、金額、 前年度比の順に読みます。人件費12億2515万円 2.8% 増、物件費8億9540万円 8.3% 増、維持補修費2億8297万円 20.4% 増、扶助費6億6322万円 32.8% 増、補助費等15億9381万円 38.5% 減、交際費6億6711万円 6.2% 増、積立金7億3629万円 159.0% 増、投資及び出資金貸付金9586万円 14.3% 減、繰出金10億4699万円 1.0% 増、普通建設事業費5億2724万円 38.3% 減、災害復旧事業費325万円 98.7% 減、合計77億3729万円 9.2% 減。表終わり。特別会計。特別会計の状況。特別会計はそれぞれの会計で独立採算が原則です。必要な財源は保険料や使用料などの歳入で確保しなければなりませんが、厳しい財政状況にあっても基本的なサービス水準を維持するために一般会計から財源を繰り出ししています。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計には、主に交付税措置された記載償還分を繰り出ししています。毎年の建設事業の量により大きく増減する会計です。また、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の特別会計と病院事業会計は、法律や制度改正の影響を大きく受ける会計です。表の説明。会計名、歳入、歳出の順に読みます。国民健康保険、9億120万円、8億8009万円。後期高齢者医療、1億3104万円、1億2796万円。介護保険、17億8378万円、17億2838万円。簡易水道、1億3888万円、1億2921万円。下水道事業、7億2876万円、7億825万円。農業集落排水事業、3億653万円、2億9542万円。津南病院事業、13億1972万円、13億1128万円、合計53億991万円、51億8059万円。表終わり。財政状況。国、地方とも厳しい財政状況が続いていますが、財政悪化を可能な限り早く把握し、財政改善に着手させるなどを目的として、平成19年に自治体財政健全化法が施行されました。その法律で早期健全化基準と財政再生基準が定義され、2つの基準との比較で自治体の財政状況をチェックします。早期健全化基準を超えると、財政健全化計画、財政再生基準を超えると、財政再生計画の策定をしなくてはならず、様々な強制力や総務大臣の関与が法定されています。実質赤字比率 15% 以上だと危ない。令和元年度赤字なし、令和2年度赤字なし、令和3年度赤字なし。財政健全化法施行以来17年連続黒字です。実質赤字比率とは、一般会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。つまり黒字か赤字かを判断する指標です。 本庁は黒字のため指標はなしとなっています。連結実質赤字比率 20% 以上だと危ない。令和元年度赤字なし、令和2年度赤字なし、令和3年度赤字なし、全会計を合わせても黒字です。連結実質赤字比率は、全会計の歳入・収入から歳出・支出を差し引いた額の標準財政規模に対する割合です。本庁は連結して全会計の合計も黒字となっているため、指標はなしとなっています。実質公債比率 25% 以上だと危ない。令和元年度 10.3%、 令和2年度 10.6%、 令和3年度 10.7%。 公債費とは調債、借金の元利償還金であり、一般会計のほか簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計、病院会計にもあります。また、消防、十日町地域広域事務組合や清掃、津南地域衛生施設組合など、一部事務組合の会計でも、元利償還金があり、町が相当分の負担金を支出しています。これらを実質的に公債費と捉え、標準財政規模に対する割合を指標としています。本庁の実質公債費比率は、10.7% であり、令和3年度決算では県内市町村平均値よりやや高い値となっております。将来負担比率 350% 以上だと危ない。令和元年度 72.4%、 令和2年度 53.3%、 令和3年度 35.7%。 将来負担比率とは、背負っている借金等将来負担の標準財政規模に対する割合を指標としています。背負っている将来負担には、調債現在高、全会計の現在高のほか、一部事務組合の借金のうち津南町の持ち分の現在高を含む、や将来の支出が決まっている経費、国営苗場山麓第二地区町負担金などを合計します。この合計額から、貯金である基金現在高や調債現在高にかかる交付税措置予定額などを差し引いて、実質的な将来負担を算出します。本庁の将来負担比率は 35.7% であり、県内市町村平均値より低い値になっております。資金不足比率なし。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標を健全化判断比率と呼びます。自治体財政健全化法では、これら健全化判断比率とは別に、公営企業の経営健全化について定めています。公営企業とは、本庁の会計では、簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計と、病院会計の4つの会計が対象になります。連結実質赤字比率では、全会計を合計しましたが、資金不足比率は公営企業ごとの資金不足額、赤字額の事業規模に占める割合を算出します。簡易水道、下水道、農業集落排水の特別会計は黒字のため、資金不足比率はなしとなりました。病院会計は、町から運営費を2億9809万円補助することにより、令和3年度も資金不足比率はなしとなっています。町民一人当たり一般会計。町民一人当たりに使われたお金は86万1134円。令和4年3月31日現在の人口8985人で換算。表の説明。縦の欄は歳出の項目、横の欄は事務事業の項目、歳出金額、項目別一人当たりの金額です。上から順に読みます。総務費、5項目あります。1、広報、財産管理、他一般事務などに、 11億1493万円。項目別1人当たりの金額12万4088円。2、広域連携、交流、地域づくりなどに1億5652万円、1万7421円。3、税金の付加徴収に5030万円、5598円。4、戸籍住民基本台帳管理に5039万円、5609円。5、選挙統計監査等に1638万円、1823円。民生費、3項目あります。1、障害者等の社会福祉に6億3302万円、7万453円。2、保育所運営等の子どもの福祉に5億6336万円、6万2699円。3、お年寄りの福祉に5億4628万円、6万799円。衛生費、4項目あります。1、健康づくり、健診、環境衛生などに2億8124万円、3万1301円。2、ゴミ、屎尿の処理に1億3846万円、1万5410円。3、簡易水道施設費の償還などに1665万円、1854円。4、津南病院の整備などに3億2485万円、3万6155円。農林水産業費、2項目あります。1、農業委員会、農業振興などに9億4189万円、10万4829円。2、林業振興、林道整備などに3171万円、3529円。商工費、2項目あります。1、商工の振興に3億2811万円、3万6518円。2、観光の振興に1億182万円、1万1332円。土木費、5項目あります。1、道路、橋梁の整備、維持管理に1億2815万円、1万4262円。2、道路除雪に2億3648万円、2万6319円。3、河川の管理に63万円、70円。4、下水道整備に2億5052万円、2万7882円。5、町営住宅の建設管理に1817万円、2023円。教育費、5項目あります。1、教育委員会事務、教員住宅管理などに1億514万円、1万1701円。2、小学校教育に1億7192万円、1万9134円。3、中学校教育に1億237万円、1万1394円。4、障害学習、公民館活動、文化財などに3億2300万円、3万5948円。5、スポーツの振興に6487万円、7220円。議会費、議会活動に8269万円、9203円。労働費、勤労者の福利、雇用創出に25万円、28円。消防費、広域消防、防災、災害対策に3億1983万円、3万5596円。災害復旧費、災害の復旧に325万円、361円。交際費、町の借入金、 調裁の召喚に6億3411万円7万575円。表終わり。財産の状況。町の財産には役場庁舎や学校、保育園など土地建物の不動産のほか、山林の立ち木、町内6カ所の温泉券、株券などの有価証券や貸付金、出資金などによる権利、貯金である基金、車両や事務機器などの備品があります。基金には預金と中沢山の山林があります。預金である基金は事業の目的ごとに設置されており、21種類の基金があります。令和3年度は財政調整基金へ2億9106万円の積み立てなどにより、基金総額で前年比5億4089万円増の27億5001万円となりました。表の説明。区分、現在高、対前年度比の順に読みます。土地、4,988万424平方メートル、0.0%。建物、129.045平方メートル、0.6% 減。山林、2項目あります。面積、204万1755平方メートル、0.0%。立ち木、16,396立方メートル、0.0%。物件、温泉券、6件、14.3% 減。有価証券、5985万円、35.5% 減。貸付金、2億4710万円、4.0% 減。出資による権利、1億8902万円、0.0%。基金、3項目あります。山林面積、70万2137平方メートル、0.0%。山林立ち木、26410立方メートル、0.0%。預金、27億5001万円、24.5% 増。備品、車両、事務機器等、対前年度比なし。表終わり。調裁、借金の状況。調裁とは、町が事業を行うときに歳入不足を補うため借り入れる長期間の借金です。調裁の元利償還金については、災害復旧のための借金が 95%、過疎対策のための借金が 70%、下水道整備のための借金が 50% などと種類により率は異なりますが、後年度に地方交付税として措置されます。町の全会計の令和3年度末調裁残高は108億9122万円で、前年度比4億5452万円の減、4.0% 減となり、町民1人当たりに換算すると約121万円になります。表の説明。会計別現在高対前年度比の順に読みます。一般会計、65億3177万円、3.0% 減。簡易水道特別会計、4億6518万円、3.4% 減。下水道事業特別会計、24億2398万円、1.8% 減。農業集落排水事業特別会計、14億2712万円、11.3% 減。津南病院事業会計、4317万円、17.5% 減。合計、108億9122万円、4.0% 減。表終わり。消防業務など、十日町地域広域事務組合。十日町地域広域事務組合は、十日町市津南町が資金を出し合って、消防や家畜指導診療所などの運営を行っている一部事務組合です。消防団の費用もこちらから支出しています。一般会計と 家畜指導診療所特別会計に分かれています。一般会計の歳入と歳出の円グラフがあります。グラフの説明。歳入17億6192万円。内訳の項目、金額、構成割合の順に読みます。分担金、負担金16億7250万円 94.9%。 使用料、手数料131万円 0.1%。 県支出金214万円 0.1%。 財産収入33万円 0.1% 未満。寄付金5万円 0.1% 未満。繰越金4859万円 2.8%。 諸収入330万円 0.1%。 組合債3370万円 1.9%。 分担金・負担金の内訳。十日町市13億7395万円 78.0%。 津南町2億9855万円 16.9%。 歳出17億3295万円。内訳の項目、金額、構成割合の順に読みます。消防費12億6637万円 73.1%。 交際費4億4039万円 25.4%。 議会費47万円 0.1% 未満。総務費2572万円 1.5%。 消防費の内訳。常備消防費10億3609万円 59.8%。 非常備消防費1億7760万円 10.3%。 消防施設費5268万円 3.0%。 グラフ終わり。家畜指導診療所特別会計。歳入5176万円、歳出4361万円、繰越金815万円。ごみ、死尿処理など、津南地域衛生施設組合、津南町、十日町市、旧中里村、旧松の山町の区域、長野県栄村の3市町村で構成し、火葬、ごみ、死尿等の共同処理を行っている津南地域衛生施設組合の令和3年度の一般会計決算について、その概要をお知らせします。年間利用実績、最上277件、うち津南町180件、前年度比 2.6% 増。火葬1件あたりの経費7万5360円、工事請負い費を除く。ごみ処理、ごみ搬入量4013トン、うち津南町3493トン、前年度比 0.8% 増。内訳の燃えるごみ3305トン、金属ごみ136トン、空き瓶111トン、空き缶48トン、埋め立てごみ65トン、古紙326トン、ペットボトル白色トレー22トン、ごみ1トンあたりの処理経費3万5850円、工事請負い費を除く。死尿処理、総搬入量3280キロリットル、うち津南町2036キロリットル、前年度比 1.1% 増、1キロリットルあたりの経費1万8600円、工事請負い費を除く。衛生施設組合で処理される年間のごみの量ってどれくらい？イラストの説明。大きな天秤ばかりの右側にはゴミ袋が載っていて、 そばにはゴミ袋を持った女の人がいます。左側には1台 1.5 トンで表された普通乗用車が何台も乗っています。普通乗用車に例えると約2675台分と書かれています。イラスト終わり。ゴミ、死尿処理などの歳入と歳出の円グラフがあります。グラフの説明。1、歳入。3億1835万円。内訳の項目、金額、構成割合などを読みます。組合費 59.24%、1億8858万円。使用料及び手数料 8.47%。財産収入3万円 0.01%。繰入れ金1845万円 5.79%。繰越金3184万円 10.00%。諸収入1051万円 3.30%。組合債4200万円 13.19%。組合費の内訳、津南町1億4649万円 46.1%。十日町市877万円 2.75%。栄村3333万円 10.48%。使用料及び手数料の内訳、使用料1784万円 5.61%、手数料912万円 2.86%。組合債の内訳、津南町 8.89%、栄村 4.30%。 2. 歳出2億9082万円。内訳の項目、金額、構成割合などを読みます。衛生費 88.54%、2億5748万円。議会費19万円 0.06%。総務費3315万円 11.40%。衛生費の内訳、最上費1820万円 6.26%、 清掃総務費395万円 1.36%、 人海処理費1億1714万円 40.28%、 最終処分場費1605万円 5.52%、死尿処理費1億214万円 35.12%。 グラフ終わり。
10から11ページ。11月13日日曜日、大地の芸術祭越後つまり2022フィナーレ。見るだけじゃない、関わることで見えてきたこと。145日という長丁場で始まった大地の芸術祭会期もあとわずか。今回津南には素晴らしい作品がたくさんでき、大勢のお客様が来ました。地元の人々が芸術祭と関わることでどんな思い出が生まれ、どんな景色が見えたのでしょうか。雪国一座参加児童保護者、江村あゆみさん。あゆみさんと3人の子供たちの顔写真があります。こんな貴重な経験はなかなかできることではないと思い、娘は演劇に参加しました。約2ヶ月間、演出家の越智さんご指導のもと、15人の子供たちは楽しく練習に励み、本番はたくさんのお客様に見ていただき、大きな達成感を感じていました。雪国一座のメンバーとは今でも仲良しで、この演劇をきっかけに、学校や学年を超えた仲間ができたことも嬉しかったです。作品受付、涌井愛音さん。
顔写真があります。今年の芸術祭では初めてスタッフとして携わらせていただきました。県内外を問わずたくさんの方にご来場いただき、作品を楽しんでいただけている様子を間近で見ることができました。またお客さんから作品について聞かれることもあるので、今まで以上にそれぞれの作品をより深く知ることができ、私自身とても楽しかったです。短い時間でしたが貴重な経験でした。参加して本当に良かったです。津南アート盛り上げ隊、清水正文さん。顔写真があります。芸術祭に関わるきっかけは知人に誘われたからです。最初の頃は暇だから行こうかなくらいの気持ちだったのですが、参加していると作家さん、スタッフさんや他のボランティアさんと知り合いになり、楽しい時間になりました。自分が制作に携わった作品を見て喜んでいる人がいるのも嬉しいですね。興味のある方はぜひ参加してみてください。楽しいと思いますよ。上郷地区振興協議会、森口慶三さん。顔写真があります。コロナ禍で会期前は不安もありましたが、オンライン等での打ち合わせ制作でオープニングを迎えました。いつも通りのおもてなしができないもどかしさもありましたが、お客様に接する喜びを感じ、本当に自分たちも楽しんでいたように思います。帰り際にありがとうと声をかけてくださるお客様の笑顔と、一生懸命喋ってくれる子供たちとの会話に現れていて、とても嬉しく思いました。訪れるアーティストやお客様から地域の良さを情報発信していただき、都会の人たちおよび世界の芸術家たちと地域のつながり、特に子供たちが芸術と触れ合えることは大変有意義ではないかと思います。協議会は受付とスタッフの確保、舞台設営や上演時の運営サポートの対応をしていますが、地域ぐるみで取り組んでいけたらと思っております。越後つまり里山協同機構、道は働く、長津春奈さん。顔写真があります。廃材水族館龍神の館と農具は楽器だ津南中東の作品制作に携わりました。津南中東に通っていた時には気づけなかった津南の魅力をアーティストや地域の皆さんに教えていただき、たくさんの大発見の中で作品の完成や運営に立ち会えたことは何にも変えがたい体験でした。津南の壮大な大地とアートが起こす化学反応に今後もぜひご期待ください。津南中等教育学校6年、大淵凛さん。大淵さんの似顔絵があります。生まれた時から芸術祭はありましたが、今回制作する側に回れることが面白そうと思い制作を手伝いました。作家さんはフレンドリーで、作曲などクリエイティブなところはすごいと思いました。自分は作品の動きを制御するプログラムを組んだり、ティザー広告を作ったりしたのですが、自分の知らない人からも反応をもらえるのは新鮮で感動でした。今回を機に自分の将来設計が変わったほどの体験で、大学では最新技術を使ったアートを学んでいきたいと思います。地域おこし協力隊、永井敦子さん。顔写真があります。私は旧大赤沢小学校の受付業務のお手伝いをしました。秋山郷の山道を登って鑑賞したお客様方は、怖かったけれどここまで来た甲斐がありましたと口を揃えておっしゃっていました。特にマタギの展示は、元マタギである幸宏さんの話と合わせて大変面白かった、興味深かったとのお声が、私まで誇らしい気持ちになり、人と文化をつなぐいい祭典だなと感じました。芸術祭と私、その6。元マタギとして大赤沢省でガイドをする藤の木幸宏さん。旧大赤沢文庫では4点の新作が展開されています。 その一つ、秋山郷生活芸術再生館では、秋山郷のマタギの記録を展示しています。会場で大赤沢の元マタギ、藤野木幸寛さん85歳は、来訪者にマタギの暮らしを解説しています。マタギはいつ頃していましたか？20歳から42歳までやっていました。昔は食べていけるだけの稼ぎになったのですが、次第に収益も減ってきて、子育てに金がかかる頃には、冬は出稼ぎをするようになりました。どんな寮生活でしたか？熊ですと、毎年1頭ぐらい。1年で5頭を取った年もあるし、4から5年、全く取れない年もありました。最初は観察があれば、日本中で寮ができたのですが、その後は、新潟県内のみでしか寮ができなくなりました。大赤沢で作品が置かれることをどう思いましたか？嬉しかったですが、最初はコロナのこともあり戸惑いました。来訪者はどんな様子ですか？若い人は一通り見てすっと帰られる人もいますが、私に声をかけてくる方もいます。50歳以上の年配の方の多くは熱心に見学されて行かれます。寮で群馬に行った話をしたら、その方は群馬県の志摩の方でした。青森の方も来ました。どんな解説をしていますか？最初よりは慣れて、よく声をかけられるようになりました。飾ってあるものの中には、自分より古い道具もあり、和だらなどは見たことはありますが、使ったことはありません。自分も勉強しています。案内をして感じたことは？観光の力を薄々分かっているつもりでしたが、改めて実感しました。イベントがなければ誰もここには来ていません。このまま消滅するのかと思っていました。写真の説明。展示室の中です。竹竿のようなものにぶら下げて展示してある手作りの漢字機を左手で指し示しながら話をしている藤野木さんと一人の来訪者の写真です。写真終わり。インフォメーション。秋山生活芸術再生館開館記念シンポジウム（仮）。秋山郷に30年通い続け、独自の視点で狩猟文化研究している田口博美、東北芸術工科大学教授の基調講演と、マタギの人たちや深沢貴文さんなどを交えたトークシンポジウムを開催。開催日、11月12日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、旧大赤沢小学校体育館。写真の説明。会場内の写真です。入り口付近にある間仕切りの壁に、秋山生活芸術再生館の文字があります。壁に立てかけるようにして、4本の丸太で作った枠に、熊1頭の毛皮を貼り付けて展示してあります。奥のステージ部分には、大きなスクリーンが設置されていて、何かの作業をしている3人の手元がアップで映し出されています。写真終わり。12ページ。だんだんニュースレター。街中オープンスペースオープン情報。1。青葉流の有志の皆さんからお花をいただきました。青葉流の有志の皆さんが街中 OS オープンスペースのオープンを記念してお花を生けてくださいました。壁紙の白に映えるお花の数々。やっぱりお花のある空間って素敵ですよね。普段のお稽古では、花屋さんで花を買ってきて練習するそうです。今回はオープンに合わせ、津南で育てているお花を持ち寄って素敵に生けてくださいました。写真の説明。4名の方々の作業風景の写真です。クジャクソウやユリなどのたくさんの花が用意されています。写真終わり。 2. 書架・本棚をぜひご利用ください。使用料月500円。置いてある本は自由に無料で読むことができます。そこは自由に使える空間です。読んでもらいたい本を置いてみたり、自分の趣味の世界を表現したり、企業の PR ブースとしても使えます。ただし、食べ物等の衛生管理が難しいものについては、展示をご遠慮ください。写真。写真の説明。オープンスペースの奥から入り口に向かって、書架を斜めに撮った写真です。書架は縦一列に置かれ、コワーキングスペースとの間仕切りになっています。2箇所の開口部があり、奥手にコワーキングスペースの椅子が見えます。書架は縦7段あり、マス目のように細かく仕切られています。写真終わり。お問い合わせ、お申し込み先。街中オープンスペース。電話 080-3534-1296。火曜、水曜を除く毎日午前10時から午後7時30分。観光地域づくり課。電話 025-765-5454。月から金曜、午前8時30分から午後5時15分。13ページ。お得。新潟 GoTo Eat キャンペーンが始まります。新潟県では、新型コロナウイルス感染症の長期化に加え、物価高騰等の影響を受けている県内飲食店等を支援し、外食需要を喚起することで、農林水産物の消費拡大につなげるため、10月20日木曜日から、新潟 GoTo Eat キャンペーンを実施します。キャンペーンの概要。1. 販売価格。1冊1万円。1冊額面500円 ×24 枚、イコール1万2000円分。2. 購入方法。販売窓口での現金購入。3. 販売期間。1. 先行販売期間。10月20日木曜日から10月26日水曜日。1回3冊まで購入可能。先行販売はマイナンバーカード所有者、申請中のもの限定となります。マイナンバーカードの申請方法は、下記を確認ください。2、一般販売。10月27日木曜日から12月30日金曜日。1回2冊まで購入可能。4、販売窓口。県内郵便局。5. 利用期間。令和4年10月20日木曜日から、令和5年1月31日火曜日まで。6. 利用可能店舗。新潟 GoTo Eat キャンペーン参加事業者。飲食店、テイクアウト、デリバリー専門店、タクシー、運転代行業者。詳細はご利用店舗にご確認いただくか、公式サイトでご確認ください。https://www.niigata-goteat-cp.com/。公式サイト QR コードがついています。登録事業者を募集しています。1. 対象事業者。1. 飲食店。新潟安心なお店プロジェクト認証店。2. テイクアウト・デリバリー専門店。ガイドラインに従い感染対策を実施している事業者。3. タクシー・運転代行業者。2と同様。2. 募集期間。9月22日木曜日から12月28日水曜日。3. 申請方法。キャンペーン事務局に郵送で必要書類を提出。郵便番号 950-0087。 新潟市中央区東大通り 1-2-23 北陸ビル9階新潟 GoTo Eat キャンペーン事務局宛て。申請に必要な書類は上記の公式サイトからダウンロードできます。キャンペーンコールセンター 1. 開設期間令和4年9月22日木曜日から10月31日月曜日までは土日祝日を含む全日程。令和4年11月1日火曜日から令和5年3月24日金曜日までは平日のみ、年末年始は除く。2. 対応時間午前9時15分から午後5時15分。3. 電話番号 025-282-7501。 申請方法。マイナンバーカードの申請はパソコンやスマートフォンから行うことができます。申請方法について詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。 https://www.koJINBANGO-CARD.GO.JP/KOFUSHINSE/マイナンバーカード総合サイト QR コードがついています。マイナンバーカードに関するお問い合わせ。マイナンバー総合フリーダイヤル電話 0120-95-0178 津南町役場税務町民課電話 765-3113 14から15ページ暮らしの情報満載。見て、知って、得をする、河原版。暮らし、相談、募集の3つに分かれています。暮らし、3項目あります。1、水道、下水道、メーター検診。11月8日、火曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、11月8日火曜日から3日間。予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので、移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は、別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 要援護世帯の除雪に対する援助。町では一人暮らしのお年寄りや身体障害者の方に対して屋根の雪下ろしや玄関先、避難路の除雪費、融雪屋根の灯油代を援助する事業を行っています。今年度新たに援助を希望される方は次の通り申請してください。対象世帯、1、65歳以上のみの高齢者世帯、2、世帯主が身体障害1から4級の世帯。3. 配偶者のいない女性と義務教育終了前の児童で構成されている世帯。4. その他、要援護に準ずる世帯。次の要件に該当する場合は対象外となります。1. 生活保護世帯。2. 町民税課税世帯。3. 世帯員のどなたかが世帯外の方の税法上の扶養親族となっている世帯。4. 親戚などの協力が得られる世帯。子や孫の協力を優先してください。5. 現に居住していない住居。援助内容。除雪利用券の配布または融雪屋根用の灯油代補助を行います。併用はできません。また補助額には上限があります。申請方法。各地区担当民生委員がご自宅を訪問し、世帯の状況について伺いますので、民生委員へお申し込みください。申請期限、11月4日金曜日。お問い合わせ、福祉保健課福祉班、電話 765-3114。 3. 献血のご協力をお願いします。少子高齢化の進行により輸血を必要とする高齢者が増加する一方で、献血可能人口が減少し、輸血用血液の不足が大変心配されています。長期保存のできない血液を安定的に供給するため、継続的なご協力をお願いします。献血に際しては、感染症対策を十分取りながら実施させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。献血バス、全血献血。11月16日水曜日、株式会社高橋公務所、午前10時から11時30分、津南町役場、午後1時30分から4時。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 相談、1項目です。心の健康相談会。日常に混乱や不安のある方、眠れない等の状態がある方の相談に応じます。希望の方は申し込みください。日時、11月9日水曜日、午後1時30分から3時30分。場所、役場3階大会議室。相談医師、柏崎厚生病院松田院長。申し込み締め切り、11月2日水曜日。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 募集、2項目あります。 1. 津南町社会福祉協議会職員募集。津南町社会福祉協議会では令和5年4月に採用する職員を募集しています。詳しくは社会福祉協議会の広報福祉活動10月5日号をご覧ください。お問い合わせ、津南町社会福祉協議会、電話 765-3774。 2. 令和5年度津南町職員募集。令和5年4月に採用する津南町職員を次の通り募集します。資格免許職再募集。1. 職種及び採用予定人員。1. 診療放射線技師1名程度。2. 受験資格。1. 昭和57年4月2日以降に生まれ、診療放射線技師の資格を有する者、または令和5年3月31日までに同資格取得見込みの者。2. 次のいずれかに該当する者は受験できません。日本の国籍を有しない者。禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者。津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3. 試験日時及び会場。1. 面接試験。1. 対象者。診療放射線技師の受験申し込み者。2. 期日等。11月下旬に 町立津南病院で実施する予定です。試験の日時、場所等については、決定次第対象者に通知します。4. 受験申し込み期間及び場所。括弧1。申し込み期間。令和4年10月21日金曜日から、令和4年11月18日金曜日まで。中1。郵送の場合は、11月18日筆着分まで受け付けます。中2。持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分まで受け付けます。ただし、土日曜日及び祝祭日を除きます。中終わり。括弧2。申し込み場所。津南町役場総務課。5。受験手続き。括弧1。申し込み書の請求先。津南町役場総務課総務班。郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町大和座下船戸母585番地。電話 765-3112。内線222。津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2。申し込み方法。受験申し込み書に所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、提出してください。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、内線222。移住定住の取り組み。移住コーディネーターを設置いたしました。これまで町には移住専属の職員がおらず、暮らしに関する細やかな情報提供や、移住者に寄り添った相談体制が十分ではありませんでした。こうした課題から、この度町では移住コーディネーターを設置しました。今後、移住コーディネーターを中心とし、集落や事業者など多様な関係者と連携し、町ぐるみで移住者を呼び込む体制の構築を目指していきます。コーディネーターからのコメント。移住コーディネーターに着任いたしました、照井あさみと申します。移住から3年が経ち、雪との生活にも慣れ、改めて津南町の良さを感じております。大好きな津南町のために、地域おこし協力隊として活動したことや、自身の移住した経験を生かし、地域や集落にあった移住の形を模索したいと考えております。これからよろしくお願いいたします。業務内容について。1. 相談業務。移住希望者から受け入れ地域や団体、事業者など、様々な相談を受け付け、定住のサポートを行う。2. 情報発信。移住に関する取り組みや情報を、ウェブサイトなどのツールを使って、積極的に発信していく。3. 地域の体制づくり。地域の特性に合った移住者受け入れの形を一緒に考え、サポートしていく。プロフィール。照井あさみ。千葉県市川市出身、33歳。日本大学文理学部物理生命システム科学科卒業後、東京都内で研究・実験用理化学品販売会社に就職。9年間の営業職を経て、令和元年9月に東京都清瀬市より地域おこし協力隊として移住。3年間の協力隊活動を終え、夫婦で津南町への定住を決める。お問い合わせ。観光地域づくり課、電話 765-5454。移住コーディネーター、照井あさみさんの顔写真があります。
16から17ページ、生き生き大好き津南町。いつもの暮らしにがん検診を、受診で早期発見。今月は滝沢琴音保健師。国民に2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。 平成28年から令和2年の過去5年間における津南町の死因順位でも、がんは死因の第1位で全体の4分の1以上を占めています。新潟県保健福祉年報より。初期のがんは自覚症状がなく、気づかないうちにどんどん進行していきます。がん検診では、初期段階のがんを発見することができ、適切な治療を受けることで、体への負担を少なくすることができます。がん検診は少ない自己負担で受診することができます。がん検診を受診する人は、コロナ禍前と比較し、減少傾向にあります。医療機関、検診会場では、換気や消毒でしっかりと感染予防対策をしているので、安心して検診を受けることができます。がん検診を定期的に受けることを習慣にしましょう。がん検診は種類によって対象年齢、受診間隔、検診内容が異なります。さきず参照。対象年齢に到達している人は、適切な受診間隔で検診を受け、がんの早期発見、早期治療につなげましょう。イラスト、参考。厚生労働省がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための方針、令和3年10月一部改正。イラストの説明、がん検診のイラストです。左に男性、右に女性が描かれています。それぞれの吹き出しに、がん検診はいつ受けるの？がん検診ってどんなもの？と書かれています。イラストの外側に、がん検診の種類と説明が書かれています。1、肺。40歳以上、年に1回。胸部 X 線、核単細胞診、喫煙者のみ。該当線が男女の肺まで引かれています。2、胃。50歳以上、2年に1回。胃 X 線、当分の間40歳以上年1回実施もか。胃内視鏡、該当線が男女の胃まで引かれています。3、大腸、40歳以上年に1回。便鮮血検査、該当線が男女のお腹まで引かれています。4、乳房、40歳以上2年に1回回、マンモグラフィー、乳房 X 線、該当線が女性の胸まで引かれています。5、子宮頸部、20歳以上2年に1回、視診、細胞診、内診、該当線が女性のお腹下部まで引かれています。イラスト終わり。早期発見は進行後の発見よりも生存率が高い。がんの進行度はステージ、病気、0から4の5段階に分類され、数字が大きいほど進行したがんになります。各がんの5年生存率を比較すると、初期段階、ステージ1で発見される方が、進行後、ステージ4に発見されるよりも、5年生存率が高く、早期発見が大切であることがわかります。さずグラフ参照。グラフ、出典、がんの統計2022、全国がんセンター協議会加盟施設における5年生存率、2011年から2013年、診断例。グラフの説明。がんの種類別の早期発見と進行後との差を棒グラフで表しています。縦軸は5年生存率のパーセント、横軸にはそれぞれのがんのステージ別に棒グラフが書かれています。がんの種類別に5年生存率を読みます。1、胃がん、早期ステージ1。98.7%、進行後 ステージ4、6.2%。 2. 肺がん、早期ステージ1、85.6%。 進行後、ステージ4、7.3%。 3. 大腸がん、大腸がんは2つに分かれます。結腸がん、早期ステージ1、99.7%。 進行後、ステージ4、20.2%。 直腸がん、早期ステージ1、97.8%。 進行後、ステージ4、27.9%。 4. 乳がん、早期ステージ1、100%。 進行後、ステージ4、38.8%。 5. 子宮頸がん、早期ステージ1、93.6%。 進行後、ステージ4、26.5%。 グラフ終わり。11月検診のご案内。検診の件は健康の件と検査の件、両方が書かれています。町の検診を申し込みでまだ受診されていない方へ、福祉保健課から案内文をお送りしています。町の検診も残すところ11月のみとなりました。まだ受診されていない方は、忘れずに受診しましょう。また、申し込みをしていない方で受診を希望される場合には、先お問い合わせ先までご連絡ください。健康診査、および胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん検診、日時11月11日金曜日、午前8時30分から、午前11時、11月12日土曜日、午前8時30分から午前10時30分、会場、町総合センター。乳がん、子宮頸がん検診、日時、11月19日土曜日、午前9時から午前11時30分、会場、町保健センター。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 がん検診、目指せ受診率 50% 超のマークがついています。災害に備えましょう。日頃からできること。今月は星名由紀子保健師。令和3年5月に内閣府消防庁による避難情報に関するガイドラインが改定され、風水害に関する警戒レベルに応じた避難情報が新しくなりました。避難勧告が廃止となり、警戒レベル4、避難指示で危険な場所にいる全員が必ず避難することになりました。いち早い避難や家族等の安否確認、備蓄に関することなど、普段からできる備えについて紹介します。1. 高齢者や障害のある方、妊産婦や乳幼児は、警戒レベル3、高齢者等避難で避難しましょう。警戒レベル3は、災害が発生する恐れがある状況です。浸水や土砂災害など、災害リスクのある区域の高齢者等が、危険な場所から避難するべき状況で、市区町村から必要な地域住民に対し発令されます。避難に時間のかかる高齢者等は、この時点で避難することにより、災害が発生する前に避難場所等へ避難する時間を確保できます。2. 避難場所・避難所の確認。自宅の近くの避難場所・避難所を把握しておきましょう。どの時間に災害が起きても対応できるように、学校や職場の近くの避難場所も確認し、緊急時の 家族の行動を共有しておくことが大切です。3、活用しよう新潟県防災ナビ。新潟県公式アプリ新潟県防災ナビでは、地域ごとの災害危険度を調べることができます。新潟県防災ナビ、 iOS と Android の QR コードが載っています。4、非常用持ち出しバッグを準備。災害発生時に持ち出す必要最低限のものをまとめておくと、早く避難行動に移ることができます。また家族の年齢や健康状態に応じて、ミルクやおむつ、処方薬等、追加が必要なものもあります。時々、バッグの中身を確認しておきましょう。トイレ用品、携帯トイレ、ゴミ袋等。衛生用品、マスク、ウェットティッシュ、歯ブラシ等。救急用品、絆創膏、消毒薬、ガーゼ、体温計等。懐中電灯、携帯ラジオ、充電器、乾電池。現金、公衆電話用に10円を多めに。通帳や証書のコピー。使い捨てカイロ。水、500ml、ペットボトル数本。非常食、調理の必要のないもの。常用している薬。5、始めようローリングストック。ローリングストックとは、通常時から保存できる食品を多めに買い置きし、賞味期限が切れる前に古いものから消費し、消費した分だけ買い足すという食品備蓄の方法です。飲料水と食料ともに最低3日分の用意ができると安心です。災害時に備えた食品ストックガイド。平成31年3月農林水産省。QR コードが載っています。6、やります。町の防災訓練。町では一人一人が日常から災害が発生した時における自助、自分や家族の身を守ることや共助、地域やコミュニティなど周囲の人たちが協力して助け合うことを考え、災害に対して十分な備えができるよう意識と知識の向上を図る機会として防災訓練を実施しています。今年度は11月20日日曜日に津南中等教育学校体育館を会場に訓練を予定しています。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 18ページ、第4回津南病院いろいろ発見、チーム医療を支える薬剤科、院長林雄作。今回はチーム医療を支える薬剤科についてご紹介します。当院には薬剤師が3名おり、全員が病棟専任薬剤師として入院患者さんに良質で安全な医療の提供を心がけています。薬剤科では患者さんのために医師や看護師をはじめとする各医療スタッフと協力して治療・回復に努めるチーム医療を展開しながら、より安全で効果的な薬物療法を提供しています。病棟では回診やカンファレンスに参加し、患者さんの治療に貢献しています。また、栄養サポート、緩和ケア、感染制御、糖尿病、医療安全など、様々なチームに薬剤師が参画しており、薬剤科全体でチーム医療に取り組み、薬のプロとして病院の中の様々な場面で活躍しています。薬剤師参加、医療安全管理委員会、リスクマネジメント部会、院内感染対策委員会、NST 褥瘡合同会議、 認知症ケアチーム、糖尿病透析予防チーム会、感染防止対策チーム等、お薬のことでお困りのことがあれば、いつでもお声掛けください。写真、病棟でのカンファレンスの様子、写真の説明、病院のスタッフルームで机を囲んで、医師や看護師、薬剤師等5人が話し合いをしています。写真終わり。次回は感染対策について紹介します。19ページ、地域おこし協力隊だより、森瑞江さんの顔写真が載っています。こんにちは、三ヶ地区担当の森です。黄金色に染まった稲が刈り取られると、今度は山々が色づき始めてきましたね。自然と目線も上へ、遠くへと視界が広がっていきます。私は普段、旧三ヶ小学校を拠点としているのですが、夕方になると地域の子どもたちがここへ遊びにやってきます。窓をコンコンと叩く音がして、パソコンの手を止め振り返ると、誰もいない。またパソコンに向かうと、コンコンコン。振り返って、今度はそのまま待っていると、窓の下からニヤッと笑った子供がひょっこり出てきます。私に見つかると、バレたという顔をしながら、あのね、今日学校でね、とその日の出来事を話してくれます。今日も窓際に4人の子供が並んで楽しそうにおしゃべり。一人の子が、紙コップあると聞くので渡してあげると、自分の持っていた蜜屋サイダーを5等分してみんなへ、そして私にまで分けてくれます。年下の子はごくごく飲んで、おいしいと満面の笑み。また別の子がお菓子を差し出して、たくさん食べていいよと、まるで地域のおじいちゃんおばあちゃんのようなセリフまで。子供ってこんなに太っ腹だったっけ？とつい笑ってしまいます。それにしても、三河の子供たちのこんなやりとりを見ていると、本当に感心させられます。取り合いではなく、分け合う心持ち。彼らはみんなで共有した方が楽しい、おいしい、嬉しいことを知っています。近所から野菜が届いたり、また家で採れたものをあげたりという地域の習慣がこのような一場面につながっているのでしょうか。世界で戦争やパンデミックが起き、日本でも物資不足による買いだめなどが起きましたが、時に子どもたちは本当に大切なことを教えてくれます。お菓子を和気あいあいと頬張るみんなを見て、未来は明るいなぁと、廃校になった小さな学校から視界が遠く広がっていくのを感じました。農業の豆知識。米食味分析鑑定コンクール国際大会に自慢のお米を出品しましょう。令和4年12月2日金曜日、3日土曜日。国内最大規模のお米の品評会である第24回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 小諸が長野県小諸市で開催されます。このコンクールについては、津南米のさらなる品質向上や豊かな自然環境を生かした米作りの PR などを目的に、来年、令和5年に津南町で開催します。津南町での大会開催の機運を高めていくためにも、今回の小諸大会には多くの生産者の皆様から自慢のお米の出品をお願いします。町では出品料の補助も行っています。写真第24回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 小諸のポスターがあります。写真終わり。 出品方法、出品受付期間第1期、令和4年10月1日土曜日から10月26日水曜日、第2期、令和4年10月27日木曜日から11月4日金曜日、第1期中に出品すると出品金額が安くなります。用意するもの、令和4年産玄米、1検体あたり 2kg、丈夫な袋、出品用紙、出品料、条件により1検体あたり3500円から4500円。出品先、米、食味鑑定士協会、郵便番号 532-0011、大阪市淀川区西中島、3丁目 12-15、第5新大阪ビル2035、電話06-6100-1151、その他、出品用紙や出品方法詳細については、農林振興課に設置してあるほか、米食味鑑定士協会ホームページにて閲覧・ダウンロードできます。QR コードが載っています。米食味鑑定士協会ホームページ http://www.sykumikanetisi.gr.jp/kon-24/top.html。 また、12月10日土曜日には、プレイベントとして第3回津南町米食味分析鑑定コンクールも開催する予定です。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話765-3115。20ページ、ブックタイム、広報ライブラリー。10月神無月、日増しに秋が深まり、朝晩は肌寒さを感じることが多くなりました。寒さ対策を怠らずに体に気をつけてください。10月は読書週間があります。読書の秋ということで、ぜひ公民館図書室をご利用ください。たくさんのご利用を心よりお待ちしております。この一冊にありがとう。読書週間が始まります。10月27日から11月9日までは読書週間です。開催期間はもともと文化の日を中心とした2週間として定められましたが、この運動が全国的に広がった影響を受けて、始まりの10月27日は2005年から文字・活字文化の日という記念日にもなっています。何でも、読書の力によって平和な文化国家を作ろうという考えのもとでできたそうです。電子メディアの発達に伴い、世の中の情報伝達の流れは大きく変わってきています。ですが、使い手は人間であることに変わりはありません。人間性の育みに、本が重要な役割を果たすことは今後も変わらないことでしょう。この一冊にありがとうが今年の標語です。標語の応募者は、読書で心が震える体験は何事にも変えがたい奇跡のようなものだと思います。そして自分の未来にはそんな奇跡がまだまだたくさん待っているという妙な確信があります。本に関わっているすべての人に感謝を伝えたいです、と思いを込めています。皆さんは心が震えるような素敵な本に出会ったことはありますか？きっとそれは標語の応募者の通り、奇跡なのでしょう。またこの先にもそのような出会いが きっとたくさん待っています。この奇跡に皆さんも出会いに行きませんか？そしてそんな素敵な一冊に出会えた際には、心からのありがとうを伝えましょう。ただし、読書に熱中しすぎて寝不足にならないようにご注意願います。今月の一冊、図書室の箱舟、名取沙和子。読書の秋ということで、図書室をテーマにした小説をピックアップしました。ストーリーでは、図書室と体育祭が思わぬ形で絡み合い、伝統、変革、同調圧力、自由とわがままの違い、多様性といったテーマが浮かび上がってきます。思春期の頃を思い出したい大人たちへ、まっすぐ未来へ向かう中高生へ読んでほしい一冊です。10月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、蘭阿の空、浅野敦子、浅草ルンタッタ、劇団ひとり、避けた明日、佐々木城、透明な幕を隔てながら、李琴美、越境刑事、中山七里、はやぶさ消防団、池井戸潤、丸坊ディーワ、紺野瓶、オリンピックを殺す日、堂場俊一。子供の本、誰が歴史を書いてるの？太郎次郎社エディタス。ディズニープリンセス、幸せをつかむマナー、角川。不思議駄菓子屋、銭天堂、18、改正社。ゴミ、世界で一番厄介なもの、西村書店。ドスコイ、寿司相撲対決、海のギャング、アン・マサコ。パン・シロクマ、柴田恵子。パン泥棒、おにぎり坊やの旅立ち、柴田恵子。変身ロボット、秋山忠。図書室の基本情報。図書室を利用の際は、マスク着用、長時間利用の回避に配慮いただくとともに、必ず入室者、記入用紙に記入の上ご利用ください。開室時間。平日午前9時から午後6時。土日祝、午前8時30分から午後5時。休館日、10月31日月曜日。11月28日月曜日。貸出冊数、1人につき6冊まで。貸出期間、2週間。予約がない場合に限り、2週間延長可能。ホームページ上でも、本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。21ページ、津南の文芸、短歌、雪影。ふっくらと戻したゼンマイ、帰省する子供らのために冷凍にする。ふっくらと戻したゼンマイ、帰省する子供らのために冷凍にする。風巻淳子。水引き手、いつもの流れの信濃川、川面を白鷺一羽飛びゆく。台風19号。水引き手、いつもの流れの信濃川、川面を白鷺一羽飛びゆく。江村道夫。暖かくねっとりした日、長い蛇、道幅いっぱいに横たわりいる。暖かくねっとりした日、長い蛇、道幅いっぱいに横たわりいる。小島佳代子。朝6時、雨降る今日も孫のため、いちご一かご祖父持ち来たる。朝6時、雨降る今日も孫のため、いちご一かご祖父持ち来たる。江村大輔。ぬかるみの田を苦労して移動せる コンバインの後土盛り上がる。ぬかるみの田を苦労して移動せる。コンバインの後土盛り上がる。津端恵子。この船を導く光失いて、我らかぼそき貝をこぎ出す。この船を導く光失いて、我らかぼそき貝をこぎ出す。貝沢恵子。聞こえくる熊よけの鈴軽やかに、児童ら通る平日の朝。聞こえくる熊よけの鈴軽やかに、児童ら通る平日の朝。関谷育子。稲刈りに来るという子の日に合わせ、青き穂混じる稲刈り始む。稲刈りに来るという子の日に合わせ、青き穂混じる稲刈り始む。恩田久美子。雪が濃い鳥たる部屋に降り注ぐ町石春の優しき日差し。雪が濃い鳥たる部屋に降り注ぐ町石春の優しき日差し。丸山直子。新潮の表紙へなぜか魂の一番奥に火が灯ります。谷内六郎の絵。新潮の表紙へなぜか魂の一番奥に火が灯ります。小野寺常世。今は亡き母愛用の告げの櫛、飴色なせり我が手になじむ。今は亡き母愛用の告げの櫛、飴色なせり我が手になじむ。尾身初恵。どこまでも澄み渡る今日の空、季節早くも秋の色なり。どこまでも澄み渡る今日の空、季節早くも秋の色なり。高橋春恵。小学生時のしおり賜る白萩の花散らしめて秋深みゆく。小学生時のしおり賜る白萩の花散らしめて秋深みゆく。鈴木彩子。調整学園。黒と木の見事な模様の女郎雲、巣を張り終日獲物待ちおり。黒と木の見事な模様の女郎雲、巣を張り終日獲物待ちおり。中村武子。大根を一本立ちにする朝に、おんぶバッタが夜露しのぎて。大根を一本立ちにする朝に、おんぶバッタが夜露しのぎて。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、9月。くわ洗う席の中まで夕焼けて。くわ洗う席の中まで夕焼けて。ふさよし。縁台や雨待つ土に種まいて。縁台や雨待つ土に種まいて。森人。日暮らしの仕事じまいの合図かな。日暮らしの仕事じまいの合図かな。都州。油ゼミ冷やし中華の五色盛り。油ゼミ冷やし中華の五色盛り。ふみこ。裏本屋地蔵も頭巾新しく。裏本屋地蔵も頭巾新しく。よしじ。どの子にも当分に切る大スイカ。どの子にも当分に切る大スイカ。緑。世の喧騒知らず稲穂の神戸たれ。世の喧騒知らず稲穂の神戸たれ。久子。
22ページ。敬老の日。いつまでも元気で。津南町では18名の方が今年度100歳を迎えられました。9月19日の敬老の日には、訪問を希望された方のご自宅を、十日町地域振興局健康福祉部長の長谷川様と桑原町長が訪問しました。長谷川様からは、内閣総理大臣及び 県知事からの祝い状と記念品、桑原町長からは町長からの祝い状と記念品が贈呈されました。100歳を迎えられた皆様、誠におめでとうございます。写真。写真は小野塚英子さん。写真の説明。大きな賞状を胸に持った小野塚さんを中心に、桑原町長と長谷川部長の3人で並んで写っています。写真終わり。年金コーナー。国民年金保険料は全額が社会保険料の控除の対象です。国民年金保険料は所得税法及び地方税法上社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは令和4年中、令和4年1月1日から令和4年12月31日に納められた保険料の全額です。令和4年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため、日本年金機構から、下記のスケジュールで、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が対象者宛に発送されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。なお、ご家族、配偶者やお子様等、の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。表。表の説明。発送時期と対象者を表した表です。発送時期。丸1。令和4年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送。対象者。令和4年1月1日から令和4年9月30日までの間に納付された方。発送時期丸2。令和5年2月上旬。対象者。令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に納付された方。丸1の対象者は除きます。今日終わり。お問い合わせ。年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル。電話、0570-003-004。6日町年金事務所。電話、025-716-0008。自動音声案内2を押した後、2を押してください。税務町民課、町民班。電話、765-3113。健康体力づくり100日運動。前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。7600日、中村智恵子、堂平。3600日、志賀春信、船山。3000日、大倉松、小下がり。2700日、高橋明子、船山。2200日、和久井直治、団の団地。300日、桑原伊代子、貝坂。主な運動、ラジオ体操、テレビ体操、肩骨体操ほか。議会コーナー、実施された行事。9月。27日、広報特別委員会。29日、十日町地域広域事務組合議会。議長、広域事務組合議会議員。30日、町村議会広報研修会。広報特別委員。10月、5日、議会運営委員会。5日、全員協議会。 7日、令和4年度検索要望検証会。14日、全議員研修会、後期。今後予定されている行事。10月、26日、町村監査委員全国研修会、監査委員。11月、1日、町村自治に関する研修会。1日、町村長と町村議会議長懇談会、議長。4日、全員協議会。9日、町村議会議長全国大会実行運動、議長。11日、令和5年度検索要望申し入れ会。23ページ、タップで行こう。津南オールピープル NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。各種教室会員募集のご案内。〇〇の秋、皆さんは何の秋？読書の秋、食欲の秋、芸術の秋。皆さんは今年何の秋にしたいですか？日頃の運動不足が気になっている方は、タップ会員に加入し、運動の秋にしてみませんか？定期的に適度に体を動かし、寒い時期を乗り越えましょう。新型コロナウイルス感染防止対策を実施して行っているタップの運動教室をご紹介します。ピンポン卓球、総合センター。曜日ごとに3つの時間帯があり、どの枠も気楽に卓球を楽しむことができます。仲間と一緒にゲームを楽しみ、ストレスを発散。初心者も大歓迎です。月曜日、午後8時から9時半。水曜日、午後1時半から3時半。金曜日、午前9時半から11時半。水曜、金曜はラージボール。楽々エアロビクス、総合センター。簡単なステップと腕の動きを組み合わせ、気持ちよく体を動かします。日常では動かさない部分もしっかり使って、すっきり爽快です。月曜日、午前10時半から11時半。月曜日、午後7時から8時。ロコチャレ60、ソダキ園。ストレッチや筋トレ、レクレーションなどを無理なく自分のペースで行います。参加者同士のコミュニケーションも楽しみの一つです。火曜日、午前10時半から11時半。ノルディックウォーク。ウォーキングの前に毎回体の状態を測定できるインボディ測定会を行い、ご自身の健康状態のチェックをします。その後、ノルディックウォークで専門のインストラクターと一緒に無理なく体を動かします。毎月第3水曜日、午前10時から11時半。タップ会員に加入すると、これらの教室にお得に参加することができます。会員費、教室の参加料、詳細については事務局までお問い合わせください。お問い合わせ、総合センタータップ事務局、電話 765-5776。苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。タイは隊列のタイ。苗場山麓ジオパーク研究コンクール。学校外でも子どもたちが自らジオパークやふるさとについて学び、その良さや楽しさを多くの人たちに伝えていけるような環境を整えることを目的とし、その一つとして実施しているのが、苗場山麓ジオパーク研究コンクールです。今年度は、津南町、栄村の小中学生127人、共同出品あり、から応募があり、創意工夫が凝らされた研究成果は素晴らしいものばかりです。9月20日に審査が行われ、津南小学校3年生、高橋桃さんの、私が見た笹葉峰 が苗場山麓ジオパーク振興協議会長賞に選ばれました。笹場峰の地形や周辺の植物、石造物などが詳しくまとめられています。写真、高橋桃さんの研究、写真の説明、私が見た笹場峰の作品を写したものです。写真終わり。その他の受賞作品は以下の通りです。苗場山麓ジオパーク振興協議会副会長賞、境小学校5年生7人、境村温泉調査。津南町教育長賞、津南小学校4年、小林美優さん、三倉橋。境村教育長賞、境小学校5年、島崎夏目さん、小滝古道植物調べ。苗場山麓ジオパーク推進室長賞、津南小学校3年、今井春人さん、中津川流域のジオパーク機構。苗場山麓ジオパーク賞、津南小学校5年、磯部美希さん、三倉橋。苗場山麓ジオパーク特別賞、境小学校3年、山田海人さん、石岩の謎。境小学校3年、山田俊介さん、境村の郷土料理調べ。津南小学校3年、樋口雄生さん、留学簿の竜。津南中等教育学校1年生78人、調べてみよう苗場山麓ジオパーク。写真、子供たちならではの着眼点センスが光る。写真の説明、テーブルの上と壁に作品が並べられています。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信。秋季企画展、苗場山麓1800万年の奇跡。会期、9月3日土曜日から11月13日日曜日。入館料、大人300円、中学生以下無料。苗場山麓大地の1800万年間の成り立ちを知り、自然と人との関わりを岩石資料、考古資料、歴史資料、民族資料の展示を通して紹介します。写真、秋季企画展の様子。写真終わり。苗場山麓ぶらり旅、火曜地区を歩く。日時、11月3日木曜日祝日。午前9時から午前12時。体験料無料。対象、小学3年生から大人。苗場山麓ジオパーク推進室の佐藤正一さんと共に火曜地区を歩きます。写真、苗場山麓ぶらり旅。写真の説明、屋外です。数人の人たちが佐藤さんの説明を聞いてメモを取っています。写真終わり。大人の石器作り、石やり。日時、11月26日土曜日、午前10時から午前12時。体験料500円。対象、小学5年生から大人。鹿角を使って黒曜石を割り、石槍を作ります。当時と同じ手法で作る本格的な体験です。写真、石槍と鹿角の。写真終わり。ろうそくのランタン。日時、11月27日日曜日、午前10時から午前11時。体験料800円。対象、小学5年生から大人。ろうそくでランタンを作り、押し花できれいに飾り付けましょう。ランタンの中に明かりを入れると、柔らかな光に草花が浮かび上がります。写真、ろうそくのランタン。写真終わり。津南学奏書刊行のお知らせ。第43週 苗場山麓1800万年の奇跡、600円。ナジョモンのミュージアムショップでご購入いただけます。写真、苗場山麓1800万年の奇跡。写真の説明、本の表紙とページを開いたものが写っています。写真終わり。表、ナジョモンで11月に行われる体験プログラム、予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日、祝日、9時から12時、苗場山麓ぶらり旅、火曜地区を歩く、無料、中学年以上。5日土曜日、9時から11時、秋の自然観察会、紅葉、500円、低学年以上。6日日曜日、10時から12時、カラムシの糸寄り、1000円、中学年以上。12日土曜日、10時から12時、琥珀の勾玉作り、1500円、10歳以上。13日日曜日、10時から12時、安銀編み初級編、1000円、中学年以上。19日土曜日、10時から11時、木の実のリース、1000円、低学年以上。20日日曜日、10時から12時、ひょうたんのランプシェード、ライトは別途950円、1000円、10歳以上。23日祝日、10時から11時、縄文ハンコ、500円、中学年以上。26日土曜日、10時から12時、大人の石器作り、石やり、500円、高学年以上。27日日曜日、10時から11時、ろうそくのランタン、800円、高学年以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、小林ルナ、陣馬下、和樹さん、舞さん、中澤沙羅、小島、健太さん、ゆりさん、大島文音、リバーサイドシナノ、渡るさん、雪乃さん、枠井光、正面、公平さん、厚子さん、藤木真子、大割の、強しさん、ひとみさん、大口さや、足ヶ崎、光栄さん、千恵子さん、石沢いつき、上野、ゆうたさん、あやさん、八千田美優、八千、豊さん、ともみさん。お悔やみ申し上げます。死亡、原兼松さん、86歳、鹿渡り、吉楽秀夫さん、78歳、逆さ巻き、津端正夫さん、88歳、慶福園、高藤真理さん、45歳、上原、関沢関野さん、98歳、中子、藤の木光則さん、89歳、太田神殿、柳沢栄吉さん、80歳、十日町、滝沢君夫さん、84歳、泊まる、島田悌子さん、85歳、宮の原、山本次さん、94歳、リバーサイド三郷、板場正則さん、62歳、辰野口、藤の木正義さん、93歳、太田神殿、山賀清さん、97歳、鹿渡り神殿、桑原茂子さん、 94歳、貝坂。藤野木菊井さん、84歳、太田神殿。八重沢力さん、98歳、亀岡。広報編集室。秋といえばスポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋など様々言われていますが、私の秋は食べることと運動することが好きなので、スポーツと食欲の秋でした。来年は芸術や読書にも挑戦してみたいです。反目直文。津南町の人口。10月1日現在、括弧内は前月比。人口8931、括弧マイナス9。男4345、括弧マイナス4。女4586、括弧マイナス5。世帯数3468、括弧マイナス8。転入7。転出9。出生8。死亡15。婚姻0。広報津南、ナンバー736。令和4年10月20日号。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中魚沼郡津南町、大技下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。ホームページ https://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2022年10月20日号を終わります。